薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、火は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、一時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいな、というふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条11丁目1番地にございます。FM スイング本スタジオより生放送で、のみのみとお送りさせていただいております。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいな、というふうに思います。メッセージお便りなどのあった先はこちらになっております。メール、アドレス fm761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ暦がですね、明日は春分の日ということで、ついに太陽がですね、夏の太陽に切り替わるということで、待ちに待った、こう、夏に向けてですね、こう、どんどん太陽が変わっていくわけですね。まあ、長い冬というか、今年はあんまりね、冬長い気はしなかったんですけども、一番こう、心躍る時期ではないでしょうかね。まあ、農場の方ではですね、2月の22日かな、トマトの種、まき、それからキャベツ系ですね。まあ、順調にですね、本場の方が展開をしまして、まあ天気のせいか、非常にこう力強い感じでですね、もう、つくつくと成長してくれております。まあこの後ですね、ハウスの中に植えたり、トマトは鉢上げしてですね、大きな苗まで育てて花芽をつけるところまで、まあ持っていけたらなというふうに思っておりますね。あとまあ、昨年ですね、ちょっと豆の収穫量がかなりあったということで、ちょっと販売をお願いしているところでですね、豊作記念セールということで、大売り出しを、やらせていただきました。まあ、かなり反響がありましてね、ちょっとこうバタバタして、今日もそうだったんですけども、無事出荷を終えまして、スタジオに、なんと来れましたね。ありがたいことでございます。まあ、あと、年度末ということでね、いろんな会合、それから総会シーズンでもありますね。まあ、特に問題のないね、組織だったらいいんですが、大体全般的にですね、少子高齢化ということで、まあ、いろんな問題をこう含みながらですね、ちょっとこう改革を余儀なくされるというような会合、総会が、目白押しでございます。まあ、ちょっと楽しみだと思うんですけどね。あと、市会議員さんの選挙に近づいてきたということで、立候補者さんの、お話を聞いたりとかですね、いろいろやっておりますね。まあ、何かとこう、年度末、忙しい感じで過ごしておりますが、まあ、ラジオを聞きのあなた、まあ、お忙しくね、されてることだと思いますが、まあ、体には気をつけてね、この夏に向けて、冬から夏の体にこう切り替わるようにこういろいろメンテナンスしていく時期でもあるかなというふうに思いますね。今日もですね、素敵なおはがきをいただきました。栗きんじさんですね、ありがとうございます。綺麗なお馬さんのねスタンプ貼っていただいております。読ませていただきます。キューバといえばフィデル・カストロ・チェ・ゲバラ、そして映画です。エルネスト、もう一人のゲバラ。すごいですね、これ。かなり詳しい人でないと、この映画知らないと思いますけどね。 さすがっていう感じですね。フレディ・マエムラ・ウルタロ。まあ、日系人、日系二世人なんですけども、ボリビアの、医学生で革命家。チェ・ゲバラ・レイチョーにですね、ゲバラと共に眠るフレディ。二人のエルネスト。これ映画のサブタイトルですけどね。2018年。昨年はゲバラ誕生90年。そうだったんですね。まあ、革命にね、従事される方は、まあ、非常にこう、ゲバラ生誕90年だったら、何かこう、節目であったんじゃないでしょうかね。フレディが亡くなったのは当時25歳。胸が痛みます。二人のエルネストが亡くなってからすでに50年。キューバは、予防医学。私たちも、自分の体予防に徹するべきですが、つい面倒で放置しがちです。様々なトラブル、痛みがいよいよひどくなってからの対処は始末に悪い。さらに面倒。分かっていてもなかなかできずにいますと書いていただきました。まあ、ゲバラですね、元、メディカルドクターさん。ということで、最初にカストロがやったのが、軍部からの医療の充実ということで、やはりまあ物が乏しいということで、予防医学に進んだというふうに言われておられますが、もう一つの要因としては、こう経済重点主義ということではなかったと。いうことが、まあ、思いますね。それでですね、まあ、軍部から、まあ、医療の充実を図っていったということになるんですけどね。まあ、そんなことで、まあ、キューバはね、違う、こう、進化を遂げて、今や世界中からですね、先進医療を勉強しに多くの方が行かれているということですから、もう一つの医学というぐらいのことじゃないでしょうかね。それでは今日の一曲目お届けしたいと思います。こちら。
Everybody let the hair down. Everybody from the doctor.
今日の1曲目ビートルズ聴いていただきました。まあ、先日というかですね、おととい月曜日なんですけども、十勝にですね、中小企業家同友会というものがありまして、十勝支部ということになっているそうなんですが、会員数が800名おられるという大組織なんですね。何だったかな。宗教関係の方はおられないと言われてましたね。まあ、そのですね、清水支部っていうんですかね。清水町の方に支部があって会員さんがおられるということで、そちらで、3月の定例会、勉強会ということで、なんかこう話してよということでオファーいただきまして、出かけてまいりました。まあ、いつもだって、ただですね、人数少ないそうなんですが、まあ、20人以上こう来ていただいて、いやー、嬉しいな、という感じでやらせていただきました。で、一応、どういう話されますか、というふうにこう言われてたので、構成を書いてですね、60分でこれだけやりますね。まあ、時間60分って言われてたんですけど、まあ、農業のね、自然栽培の立場から見た農業、これは、2種類あるんですよっていう話。それから、草と菌の話。それから、原因と結果の話。まあ、ほとんど、食事と病気ですけどね。あとは、我が国の現状ということで、ちょっと常識と思われていることが実はそうじゃないよという話を盛り込みました。で、出かけていってですね、7時から始まって、一応8時まで60分と。いうつもりで、事務局の方にもそう言われてたんですが、清水支部のですね、支部会長さんが司会をやられまして、90分お願いしますということで、いきなり30分伸びてたんですね。現場で言われたんですけど、あ、そうですか、ということで、ちょっとこう中身を盛り込みまして、話をし始めたらですね、盛りすぎて、結局、だんだんトークになってしまったんですね。結構細かいところまで いっぱい話しようかなと思って話をしたらですね、ちょっとこう、詰め込みすぎたかなというぐらい細かなところまでいっぱい話をさせていただきました。で、特に、一番最後のですね、我が国の現状というところで、もともとこう、日本という国はこういう国だったよ。食事はこうです。それから国のこう仕組み、あるいは、農村社会の仕組み、こんなことであったんですが、それがどんどん変わってきて、で、先の戦争終わってから、ガラリと変わりました。ということで、まあ、医療と病気の話とかね、いろいろこうさせていただきました。まあ、普段あんまり聞くことがないような話を結構こう盛り込んだんですけども、まあ、時間ギリギリ90分でですね、全部こう話し終えまして、まあ、私はちょっとこう、いやー、頑張ったなと。いう感じだったんですが、聞くがちょっとね、しんどかったんじゃないかな、というふうに思いました。で、まあ終わってから30分質疑応答の時間を取っていただいていたんですが、ほとんど質問出なくって、なんか申し訳程度にね、まあ聞かれ、質問ありましたけど、こう、なかなかね、こう、通行の質問が出なくって、司会の方がですね、ちょっと困られていて、で、しょうがないから、周り順でですね、一人一人こう聞かれたんですけど、それでもなんかこう、無理くりひねり出したような質問で、ちょっと申し訳なかったな、ということでね、まあ反省をしたんですが、終わってからですね、9時、7時、9時でしょ ?9 時過ぎぐらいから、まあ、食事行きますか、ということで行って、11時半ぐらいまで、居酒屋さんでね、ご飯食べて帰ったんですけど、食事の席ではね、結構こう盛り上がって面白かったんですけど、機会があればね、またこうやらせていただきたいなというふうに思いましたね。 まあ、特に、農業関係の方もたくさんおられたので、まあ、普通ならね、私はちょっとこう話しづらいような感じなんですが、全然こう、ものともせず私は喋ってましたね。まあ、一生懸命喋らないかなと思って前やったんですけど、まあ、私としては結構こう楽しませていただきましたね。まあ、この無駄なボスの番組ではですね、普段、よく喋っているようなことをね、たくさんこう、盛り込んで話をさせていただいたんですが、まあ、一応こう話をするときも、まあ、ちょっとこう、いつもと違う感じで喋ったのは、ほとんど言い切りの形でね、話をこうさせていただきました。まあ、それがね、ちょっとこうきつかったのかなというふうに思いましたけどね。今日、早速、メッセージを、お便りをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。ヤクタさん、カナエさん、こんばんみ。今日はやや満月。夏来ますね。素敵な夜には、素敵なラジオを、麦わら帽子。表面、放送優しく優しく書いていただきました。いつもありがとうございます。カス君がですね、はい、いつもありがとうございます。今日はちょっとね、番組の構成上、あんまり楽しい話題なんないんですね。ちょっとこう、思うところがあるような話をちょっとこう構成してみたんですけどね。まあ、そんなことでお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。それでは曲の方いきたいと思います。こちら。加藤和彦さんで白い色は恋人の色を聞いていただきました。まあ、先日ですね、まあ、年度末ということで、まあ、私のいる愛国町には町内会が3つございまして、その中の一つ、愛国南町内会というのがございます。まあ、私はここ20年ほどお世話になっておりまして、まあ、過去町内会長、それから愛国町全体の連合町内会長、それぞれ2回やらせてもらったことがあるんですね。4回 ていうカウントになるのかな。まあ、無事にね、任期を終えまして、特に大きな問題もなく、まあ、過ごさせていただいたんですけどね。他にも、まあ、外学団体が、17ありますんで、まあ、それぞれこうやらせていただいて、まあ、結構いろいろこう経験させていただいたな、ということだったんですが、今ですね、やはり、少子高齢化ということで、どの組織も人がいなくて大変なんですね。まあ、街中のね、町内会では、まあ、年配の方がね、増えて若い人がなかなかいなくて、どんどんこう、辞められていくと、会社のものが、消滅したりということをお聞きしております。で、まあ、私たちの町内会でもやはり同じことが起きておりまして、特に年配の方が多い組織、まあ、ずばり神社とかですね、まあ、そういうところは年配の方が多くて若手が少ないんですけども、やはりこう、まあ、年とともにね、しんどくなって辞められていくというケースが結構多いんですよね。で、その辞められるのはいいんですけど、その後、まあ、どうしようかと。いうことになるわけですよね。でもほっといても良くならないし、まあ誰かがですね、こう改革を打ち出さないとダメなんですね。で、改革をこう実行するためには、そのための人事、改革ができる人、まあこれをですね、その組織の中にこう入っていただいて構成しなければいけないんですが、大体できる人っていうのは、引く手あまたなんですね。もうあっちも欲しい、こっちも欲しい。もう引っ張りだこなんですが、じゃあその人事をどうするか、ということがですね、第一の難関になるんですね。で、多分どの組織でもそうだと思うんですが、年配で、経験豊富で、過去の実績がたくさんあって、人脈も、非常にいい人脈を持たれておられる方。まあ、要は昔でいう元老と言われる方なんですが、やはり町内会にもそういう方がおられるんですね。で、人選人事をやるときに、まあ、選考を誰がやるかと言って、選考される方をまず選ぶんですね。で、その場合、周り順というのは結構あるんですけども、それではですね、人事ができないんですね。で、そういう時に、どうなるんだろうと、いうふうにこう思った時にですね、その、言動と、こう、みんながこう認識される方が、若い人をその人事に、選考に出さずにですね、俺にやらせろと。俺がやる。俺が治めると。いうことで出ていかれるんですね。で、その姿を見たときにですね、さすがやなと。まあ、その、長年ね、こうやられて経験豊富で人脈もあって、実力もあって、実績もあって、それだけじゃないんですね。最後に責任取られるというところが、いや、すごい人やな、というふうにちょっと思ったんですね。で、まあ、その日終わってから、まあ、人事も無事終わってですね、こうでなければいかんという人事をされてですね、多分、改革できるような人事になったんだろうというふうに思います。まあ、これがですね、周り順でやってれば、その、損得考えてですね、そういう人事にはならんかったと思うんですよね。で、やっぱり必要なことはですね、その改革に向かうための人事を誰がまとめるか。いうところで、やはり、その地域におられる剣道。まあ、この方たちがですね、もうどんだけこう力出せるかと。まあ、これはね、都市関係ないですから、いや、すごいな、ということで。まあ、その日ですね、全部終わってから、まあ、会食がね、2時間、3時間あって、夜遅くまで、まあ、お話できたんですけども、そんな話をね、こうずっとやっておりました。まあ少子高齢化はしょうがないんで、それはそれでやる方法があると。そのためにどうするかと考えてやらないかんということをね、しきりにこう言われてました。ああ、さすがやな。私もまあちょっとね、見習って、そういうふうになれたらなというのをね、 今回ちょっとこう勉強させていただきました。まあ、それぞれのね、地域で、まあ、そんなことこれからいろいろ起きてくると思うんですが、やはり相談すべきは言動かなと、ちょっと思いましたね。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。今朝のですね、同心の、北海道新聞の朝刊に小さな記事でこう出ていたんですが、まあ、ほとんど、ね、目立たない記事だったので、まあ、気にもならんかなというところだったんですけれども、ちょっと、ね、気になる記事だったんですね。で、何かと言いますと、砂川裁判というね、戦後、アメリカ軍に対してですね、抗議運動をやって、その敷地に入った人。まあ、この人が裁かれる裁判があって、それを砂川裁判って言うんですね。当時砂川町だったかな。今の立川市なんですけども、この裁判がですね、日本の裁判事例で非常にこう、意味のある有名な裁判になったという裁判なんですが、この判決を不服としてですね、申し立てをしたという小さな記事が出てたんですね。で、またやってるんだということで、まあ、ちょっとね、まあ、ほとんどの方ご存知でないことだと思うんですね。あれだけの小さな記事であるし、もう今や砂川裁判なんて死後になってるということなんですけども、あえてこう引っ張り出して、まあ、ちょっとね、私の分かる範囲で、まあ、お伝えしたいなと思って、まあ、話させていただきたいなという感じなんですね。要は米軍基地に対して抗議報道をして反対反対、わしょいわしょいってやって、米軍基地の敷地の中に入ったと。で、それで、裁判になったんですけども、最高裁まで行ってます。で、どういうことかって言いますと、最高裁がその判決を出すときに、合衆国からこうしなさいという指示が出て、それで判決を出したという裁判なんですね。 で、独立した主権を持った国家にはありえない話なんですが、それが後日、分かって、非常にこう世間を騒がせたという、有名な裁判なんですね。で、それがまだ何年経ってるのかな、もう50年、60年ぐらい経ってると思うんですけど、それがまだ続いてるということで、日本の国にね、こういうことが起こりうるという話なんですね。で、もうちょっとこう突っ込んで言いますと、我が国がですね、先の戦争で敗戦しました。最後、広島、長崎、8月の6月15日、核兵器を使われて40万人の人がお亡くなりになって、15日に、終戦を迎えた、敗戦を迎えたということで、その時に、ポツダム宣言を受諾してるんですね。全面降伏ということですけども、その後ですね、まあ、5年間連合王国が日本の国を統治するんですね。で、5年後にサンフランシスコ講和条約ということで、日本の国の主権を取り戻してるんですね。50何か億かな。それを認めて、主権を取り戻したということなんですが、ポツダム宣言の受諾、あるいはサンフランシスコ講和条約を締結させた。この段階で外国軍の軍隊、外国の軍隊は日本の領土から出ていかないとダメなんですね。90日以内。そんな話あるの？で、今でも沖縄、その他、いろんなところに、合衆国の軍隊が駐留してますね。おかしい。で、なんでこんなことができるかっていうと、サンフランシスコ講和条約、確かに独立をしましたが、それが午前中に締結されて、その日の午後、過去有名だった吉田茂さんという、内閣総理大臣、日本国首相がですね、日米安保条約、これを締結してるんですね。しかも一人で、和訳もない、条約に調印をしてると。いうことで、これからですね、日本と合衆国の関係が始ま、また復活して始まるんですね。軍隊はいるが、言うことを聞かなあかんわ、ということで、合同会議というのがありまして、月2回ですね、合衆国の、軍人さんと日本の閣僚が話をしてですね、日本のやり方を決めると、いうことをやられてます。で、この後、続々とですね、不平等条約、これが締結されていくんですね。日米地位協定、日米原子力協定。なんか日本にとっていいこと全然ないですね。例えばですね、日本の首都は東京です。で、実は首都圏東京の制空権は我が国にはないんですね。すぐ横に合衆国の、横田基地があって、横田空軍、合衆国の空軍の空軍領域なんですね。これを横田空域、横田落軍って言うんですけど、飛行機好きに飛べないんですね。わずかな隙間しか飛べないというようなことが今も続いていたり、まあいろんなことがございます。で、まあこういう話をして一番不思議なのは、この手の話を聞いて、砂川裁判であっても、こうね、空域の話聞いても、全然こう、実感ないんですね。緊張感ないし、実感ないし。え、何それ？何の話？なんか他人事みたいっていう気がするわけですよ。本当はそうであってはいけないんですけどね。で、まあ、これがですね、そう思わないようなプログラムが仕組まれていたということが言われています。まあ、GHQ がね、プログラムを組んで、不思議に思わない怒りを持たない。広島、長崎のしょうがないな。空爆とかだったらですね、東京が98回、大阪が56回とか、空爆されてるんですけど、それに対しても、まあ、怒りを持たないような、そんなこう、プログラムで、まあ、世論とかですね、常識とか、そういうものがこう作られてきたというふうに言われておりますね。まあ、真実を知ればですね、結構こうひどいことをされてるなということがわかるわけですね。で、まあ、先ほどのね、空爆の話なんですが、その落とされた爆弾、東京98回、大阪56回、 あと神戸、どこだったかな。なら京都ないですね。大阪、東京、神戸か、大きいのは。落とされた爆弾が焼夷弾というやつでですね、でっかいのボンと落とすと、細かいやつに分かれていって、火吹きながら燃えながら落ちていく。あるいは落ちてから火柱上げたりとか、いうことで、もうそれのための爆弾で、これ、国際法違反の爆弾なんですね。クラスター弾ってね、細かく分かれるやつはダメなんですけど、その目的でやってますからね。そういうことをもうやっぱりこう知っとかないかなというふうに、まあちょっと思うわけですね。で、まあ今朝の砂川裁判のその小さな記事からですね、ちょっとこう思うところがいろいろあって、ちょっとそういう話をさせていただきました。それでは曲いきたいと思います。こちら。私はですね、今年で63歳になりますね。まあ早いもの、あっという間に、まだ青年かなと思ったらもうこんな年になってしまいましたね。まあ私の町内ではですね、60を過ぎると、老人会、まあこれの勧誘があるんですね。はい、はい、ということで、役員さんがたくさん来られてですね、いや、わかりました、ということで、まあ入会するわけですね。一応会の名前は長寿会というね、まあいかにもという名前なんですけども、入れていただきました。で、まあ何回かね、出させていただいてるんですが、先日こう、紹介がございまして、どうしますかと、 言われたので、いや、出させていただきます、ということで、まあ、どんな状態かなと。新年会に出させてもらったのかな。で、レクレーションが盛りだくさんで、いろんな抽選会があったりとかですね、料理とか飲み物とか、いや、すごいなって、皆さんすっごい頑張ってるなって、面白いな、というふうに思ったんですけども、で、まあ、そんなこともあったので、総会に、こう、出させてもらおうかな、ということで、総会に出たんですね。そしたら、なんか、すごいね、重たい雰囲気で、なんか、空気感違うよね、ということで、総会の資料をこう渡されて、こう見てたら、たくさん辞められてるんですね。年度内に、4名ぐらい辞められていて、総会当日のその場所のその席で、お二人が辞めるって言われて、で、なんかこう口を濁しながら、役員さんもなんか辞めるみたいな話で、みんな辞めんのって。いやー、そんな感じみたいな感じなんですね。で、監査役さん二人おられて、で、監査結果、はい、されるんですけども、その、ね、こういう状態であるということは問題があるんだ。で、その問題を是正しないと、会の存続継続、まあ、問題あるんじゃないかという発言をされたので、いや、なんか大変なんだね、みたいな感じで認識をしたんですね。で、まあ、敬老会、老人会の場合、リタイアされた方ばっかりなので、リクレーションやって楽しかったらそれでいいやんとかと思ったんですけど、結構いろんな役があってですね、やること盛りだくさんなんですね。で、ちょっとしんどいかな。で、まあ、独居老人の方をね、定期的にこう訪問してお見舞いしたりとか、まあ、そういう役もあったり、結構こうね、お聞きすると大変なんですね、中身が。で、その大変な役に当たると、もう やってられないわっていう感じで辞めさせてもらうっていうね。まあ、そんな話になって、もうどんどんこう衰退していくと。それがもうここなんか今年1年で加速度的に急激にこう衰退が始まってると。いうふうに思ったんですね。で、まあ、役員改選があったので、役員が、まあ、ガラッとですね、こう変わったんですけども、私も入閣をしまして、監査役で入れていただきました。で、これから、まあ、改革をしようかという話になってですね、まあ、いろいろね、皆さんの要望を聞きながら、楽しくこう継続ができるように、まあそんな風にですね、ちょっとこうやっていかないかんよね、ということで、新役員でこういろいろ話をしておりました。で、先ほど、うちの、私のいる町内会で、まあ人事をやってね、改革をやらにかんということで言われた言動の方もですね、その役に入っておられるので、いやもうこれは役者が揃ったなという感じで、ちょっとこう楽しみにしておりますね。まあどちらもそうでしょうけども、そのね、人となりに合った組織の運営、改革、そういうのをこれからね、やる必要がどんどんこう出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。まあせっかくこうね、みんなで集まるんだから、まずは楽しいこと、それから本当に良かったなと思えるような、そういうね、会議にして運営していかな。やっぱり続かないよね。嫌だ、しんどい、めぐさいなというのはちょっとね、やっぱりダメですね。まあそんなことをこう、ちょっと思った次第でね、これからのこう運営改革、楽しみな部分もあるので、ちょっとこの私の違う世界に入ってね、面白いかなという気がしております。それでは曲いきたいと思います。こちら。 ブルース・スプリングス・ティーン、読み句ですね。聞いていただきました。カックンからメッセージまたいただいております。ありがとうございます。カックンです。本当にアメリカ合衆国、日本、もはやアメリカですね。負けを認めた日本、今度は領土まで。でも、もし、ちょっと前の日韓のような同盟国、それをアメリカは軍事で求めているのでしょうか。まあ、ほとんどですね、宗主国と植民地というような関係のように思いますね。不平等条約。そう思わせないようにやるところがうまいなというふうに思いますね。基地問題にしてもね、まあそうなんですけども、首相の決め方とかね、いろいろありますね。話は同じような話なんですけども、昨日ですね、ちょっとこうインターネット見ておりまして、前から気になる国会議員さんがおられたんで、その方の発言っていうか、質問、国会で議場での質問の様子がこう出ていたので、ああ、面白いなと思ってこう見てたんですが、山本議員なんですね。まあ、賛否両論非常にこうある方なんですけども、その会議の席でですよ、不穏当な発言っていうのは、日本人はなかなかしづらいもんなんですよね。相手のことを気遣う。触れてはいけない部分に、あえて触れるというようなことはやっちゃいけないというね。道徳感、倫理感がこう、働くようなとこあるじゃないですか。で、それをですね、あえて言われるところがすごいな。聞いてるこっちがドキドキするんですよね。で、今回、山本太郎さんね。山本太郎議員が、言われてるのを聞くとですね、沖縄の基地問題のことに触れられたんですね。で、その沖縄のことは沖縄に聞けということで押し返されたんですが、それで野党が、じゃあ沖縄の知事さんを読んで、参考人として読んで、それで、話を聞きましょうと、参考人の話を聞きましょうって言ったら、自民党内部でですね、その参考人を呼ぶことを、どうするかということを話し合われて、参考人呼ばないという結論になったんですね。で、そのことに対して、どうしてあなた方は、そのね、自分で、沖縄に聞けということで、じゃあ沖縄に聞くわって言ったら、今度それもダメだと。一体どうしたんですかということを言われて、最後にですね、すごいなと思ったのは、今の現在の国家首相、そのおじい様、岸信介さんかな、が結んだ、不平等条約、これは誰と結んだ合衆国なんですね。合衆国と結んだ不平等条約の結果、基地問題だとか、地位協定、現職協定、非常に日本の国にとって何もいいことがない、約束をしてるんですね。であなたは自分の、おじい様が結ばれたその不平等条約、それを、元に戻すことが一番の仕事じゃないんですかっていうような発言をされたんですね。こちらから触れてはいけない発言なんですけども、これに差し掛かった途端ですね、自民党の理事さんたちが議長のところにすごいダッシュで走っていかれたんですね。で、議長、この山本議員の発言をやめさせろみたいな話で議長に駆け寄るんですね。で、議長っていうのは、自分の意見じゃなしに、その議事をどうやるか、みんなでどうやって議論をして、いい結論を出すかっていうのが議長の腕なんですけども、不穏当な発言を封じ込めるっていうところをこう言われてですね、すぐさまどう言われたかっていうと、山本議員、時間がありません、発言をやめてくださいっていうことをこう言われるんですね。いや、これが民主主義国家の、国会の議事上でですね、こういうことがあっていいのかなというふうにちょっと思ってですね、逆にその山本議員が、もう全然そのやめろって言われてもやめずにですね、最後まで自分の言いたいことを全部言っちゃうんですね。いや、すごいよね。で、地位協定にしても安保にしても日米間のいろんな協定のことは日本の国民はほとんど知らないわけですね。で、これをやっぱりもっと勉強せないかんよね。日本がどういうことされてきたかっていうことをね、 やっぱりちゃんとこう正確に知る、べきかなというのをですね、この山本議員の発言を聞いていてですね、まあ非常にこう思うんですね。もうなんか聞いててですね、こうドキドキしながら、ワクワクしながら、結構すごいものがあるんですけど、ちょっとね、興味のある方は、山本太郎議員の過去の発言、まあこれをですね、ちょっと見られたら、面白いかなって。もちろん賛否両論はありますけど、結構すごいこと言われてますね。で、山本議員は、まあ、それだけのことを言われているので、暗殺の危険があるということで、防弾ジョッキーをね、普段からこう着られたり、刃物が通らないね、なんかこう下着を捨てられたりとか、結構こう苦労されてるそうなんですね。まあ、私たち国民は、まあ、山本議員のね、安全を、まあ、ね、願ってですね、ずっとこう、様子を見させていただきたいなというふうにこう思いますね。それでは、今日、最後の曲です。こちら。地域の小学校の、卒業式がですね、あさってかな、あるんですね。まあ、私、評議員をさせていただいているので、させていただくんですが、入学式もそうなんですけど、卒業式も、在校生たちが作り上げるんですね。で、そういうところをですね、こう見てると、まあ、年のせいもあるんでしょうけど、まあ、うるうる来てですね、泣いたんですね。まあ、周りあんまりこう泣いてる人いないけど、まあ、入学式はね、こうワクワクの感じで、子供たちのね、こう、けなげなとこ見て、ああ、いいなぁと思うんですけど、卒業式やっぱりこうね、別れと、こう、旅立ち、すなち、ちょっと泣けますね。まあ、そういうね、感動の席にこう呼んでもらえて、まあ、嬉しいなと、いうふうに思いますね。子供たちのこの、 自主運営されてるこういう姿をね、見れて嬉しいなというふうに思います。来週はシンプルライフとかですね、次の、麦わら帽子の放送は4月の1日になっております。再放送は3月25日、日曜日、10時からになっております。カッくんから最後メッセージいただきますね。すいません、政治、勝手な話だ。何も知らないカッくんがメッセージを送って、今日もお疲れ様でした。いい、ありがとうございます。いつも、メッセージもらえてね、嬉しいです。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
Life, 気づいていた限り、君を見つめる眼差しを。Life, 愛が届かなくて、そっと去っていったあの子のことを、My friend、忘れはしない。